皆さんこんにちは。さて3ヶ月の詩編の学びも今日で終わりです。
はい、
で学びの最初の方にですね、まるで自分のために用意されたかのような、まあ、叫びとか嘆き、神様、そういう嘆きって松下先生ありますか？
ないです、
ね、あまりない。
先生あります？
ありますね。もうちょっと限界かもしれない、神様どうにか助けてください、うん、ないということはもう頼り切ってるってことですかね。
もうパーフェクトです。
パーフェクトなんですね。なるほど。でこう今日はですね、最後です。で今日のテーマは主を待ち望めです。で今日このガイドの学びに入っていく前に、まず先生お祈りをお願いいたします。
はい、じゃあお祈りいたします。天の神様、この支援13課の学びを感謝いたします。また今期3ヶ月かけての支援の学びも守ってくださり感謝いたします。最後の学びですけれども、支援から神様の大きな愛をまた感じるひとときとさせてください。この時を感謝して愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
ではまず今週のですね、暗唱聖句を確認したいと思います。今週の暗唱聖句は詩編の27編14節となっております。ではお読みいたします。主を待ち望め、大しくあれ、心を強くせよ、主を待ち望め。さてこの詩編の最後の言葉を引き出すとしたら、それは主を待ち望めというふうにガイドに書いてあるんですが、はい、どうですか松下先生。
そうですね、主を待ち望め、うん、旧約聖書にはたくさん出てくる言葉だなと思っていました、はい、バビロン捕囚で辛い思いをしている民たちに神様がその先に希望を与えているから待ちなさい、うんうん、イザヤ書なんかにたくさん書かれてた印象なんですけども、まさか詩編にもこんなにたくさんあるとは知りませんでした。
本当ですね、旧約聖書を見るといろんなところにこの待っていなさいよ、待ち望むんだよっていう言葉が散りばめられてますよね。で早速なんですが、日曜日のテーマは待ち望めという呼びかけというふうに書かれています。さて松下先生は、はい、待つことは好きですか？
待つことですね、はい、いや大体嫌いなんですけども、はい、考えてみたら待つことが好きな時もあります、うんうん。嫌いな時はだいたい予想外に待つことが生じた時ですね。病院とかレストランで、このぐらいで来るかなと思ってたのにもっと待ったみたいな時はイライラしますけれども、うん、一方好きな待つっていうのは、ワクワクしてる時ですね。ピクニックとかを計画立ててて、あ1週間後ピクニックカウントしていく時なんかは結構待つこと楽しかったりしますね。
あそういうのありますね。今松下先生の聞いていて、うん、以前私もレストランで待たされたことあります、はい、1時間どころじゃなくもう2時間近く待ってですね、最終的にですねもう怒って出て行っちゃいました。なのでこの待つっていうこと限度があるのかな、予想外だとですね、うん、ありがとうございます。さて待つことなんですが、ただ待っていなさいではなく、ガイドを見ますとあなたたちに与えられている救済計画を明かししながら待っときなさいというメッセージが込められているのかなと思います、はい、どうですかこの救済計画を明かししながら待つ、
神様のことを伝えながらってことですよね、はい、うん、ただ待つよりは何か、ね、しながら、うん、そして最後にはやっぱり神様が救ってくださるっていう約束ゴールを知ってるので、うん、まあ、それに向かって待つことができるのは良いことなのかなと思います、ね、
でその計画を知らされているということは私たちにとっての大きな幸せかなというふうに思います、はい、
そしてまたガイドめくって月曜日のところ行きますと、はい、どんな状態で待ったらいいですよってことが、まあ、紹介されています、うん、月曜日のタイトルが母の胸にいる幼子の安らぎということで、詩編の131編を読みたいと思います、はい、詩編131編ですね。主よ、私の心はおごっていません、私の目は高くを見ていません、大きすぎることを、私の及ばぬ驚くべきことを追い求めません。私は魂を沈黙させます、私の魂を幼子のように、母の胸にいる幼子のようにします。イスラエルよ、主を待ち望め、今もそしてとこしえに、まあ、ここ見ると神様がいて、私たちは神様の子供だですね、うん、私は神様の子供だということですけども、この自覚が私たちを元気にさせる、まあ、癒しと慰めを与えるんだということですけども、どうですかこのような神様の子だっていう自覚がありますか、うん、先生。
自分は神様の子だって感じさせてくれるのはやっぱり何か苦しいことがあったりとかした時に、うん、神様にお祈りするときに、ああやっぱりこの方にお祈りしてお願いしてすがってるんだなと思ったときに、ああ神様の子供なのかなと感じますし、でそのために神様は私たちにこう時に試練とか苦しみを与えてるのかなと思いますね。私の子なんだよということを忘れないでねのための試練なのかなというふうにも感じました、はい、で聖書はこの試練が続くようだけじゃなく、最終的には必ず希望が待ってるからねと、うん、 さて、この待ち望むにあたってですね、神様が私たちに伝えたいメッセージ、火曜日に行きたいと思うんですが、束ねた穂をもたらすというふうなタイトルが書かれています。で、収穫の喜びは必ず来るというこの旧約聖書の、予言であり約束なんですが、詩編のですね、126編を少し読みたいと思います。詩編の126編の5節と6節だけをお読みいたします。詩編126編5節6節です。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる、という言葉ですよ。どうですか？
はい、そうですね、やっぱり、待つ者にとって忘れてはならない約束がある、こういうエンディングがあるんだということをですね、教えてくれている聖書の言葉かなと思います。火曜日のですね、ガイドのところの、下から2段落目の最後の引用をお読みしたいと思いますけれども、ここに書かれている比喩、詩編126の5節6節は、困難な現在から幸福な未来へ神が導いてくださるという力強い約束ですと書かれているわけですね。やっぱりこの力強い約束、幸福な未来が来るんだということをですね、胸に、持っていながら待つというのは、とても大切なんじゃないのかなと思います。
本当ですね。確かにいいことばっかりないかもしれないけど、最終的には神様は最高のものを用意しているよという約束ですよね。
そして神様がそのように私たちを導いて働いておられるということなのかもしれません。火曜日のですね、一番下の四角のところですけれども、質問が書かれてあります、あなたの人生の中で主が働いておられるとはっきりと目撃した時のことを思い出してください、先生、この主が働いておられるって目撃したことってありますか？
はい、これを読んでですね、思い出したことはですね、以前アメリカの方で学校で働いていたんですが、その時に中学校1年生にですね、こう聖書を教えるわけです、でその時に、中学校1年生ぐらいなので、あんまり興味の持ってない男の子がいたんですね、1人、あんま興味ないよと、聖書も開かないんですよ。でまさにその時ですね、辛いわけです。あ、開きなよと。しかし座ってるので邪魔してないので、そのままにしておいたんですね。で1年間そういう関係で過ごしました。で1年後ですね、お別れするときに、その子もこうお別れに来てくださってですね、来てくれて、こう言ってくれたんですね。さよならと、先生、今までさよならありがとうねって。でその後にですね、すごい照れながら、僕聖書の神様ちょっと信じてるよって言って、バーって走っていったんですよ。その子だけでした、こうそういう聖書の神様のこと言ったのは、で私はこの子には伝わんないかもなと思ってた、その子の心に神様が働いておられて、そして神様がしっかりとその子を守っておられた、まさに、神様が働いておられるんだな、それを私たちは信じていかなきゃなっていうのを学ばされた経験ですね。
はい、やっぱり神様働いてますね。待ってる私たちにも周りの人たちにも素晴らしい働きがなされてるんだなというふうに感じました。さて次の水曜日のところですけれども、タイトルが神の安息日の休息の中で待つということで、安息日というのが出てきます、これは詩編92編登場しますけれども、セブンス・デ・アドベンチスト教会、私たちの教会にとってこの安息日のメッセージというのはとっても大切なメッセージであります。希望を持って神様の導きを確信して歩む中に、安息日とても大切な役割を持っているわけですけれども、先生いかがですか？
そうですね、やっぱりこのセブンス・デ・アドベンチスト、この私たちはこの安息日を本当に大切にしています。でこの安息日において私たちが神様からのメッセージは、やっぱりこの天地創造された方がいるし、今も生きているし、その神様が支えておられるということを再確認する時かなと思います。でガイドのですね、一番最後の3行目を、下から3行目をですね、読みたいと思います。したがって安息日の休息は神の民にとって不可欠です。なぜならそれは主が契約の約束をすべて果たしてくださるのを信頼して待つ力を与えるからですって書いてるんですね、で今週のテーマはまさにこの主を待ち望め、この待つ力もこの安息日を通して神様与えるよというこの約束がここにあるのかなというふうに感じました。
はい、そうですね、ここに契約って出てきますけども、神様が支える守る、で私たちは神様に献身しますという契約ですけれども、安息日にはやっぱり献身という言葉も入ってきて、
本当ですね、
やっぱりこの待つ力が与えられる人の特徴としては、やっぱ献身の思いを持って神様に全て捧げたい、自分を捧げたいと思っている人がこの力が与えられるんじゃないのかなと思いました、
本当ですね、なので毎週安息日にこの充電していくというところがポイントになってくるのかなと思います、さてどんどんクライマックスに入っていくんですが、木曜日です。喜びとともに朝を迎えるというタイトルです、朝を迎える、朝を待ったことありますか？
朝を待ったことですか。いや、基本的には朝眠いんで、うん、まだ来ないでくれって思いが強いんですけれども、うん、そうですね、一つ思い出したのは、うん、山に登りに行くときですね、うん、夜山に登りに行ったときはもう暗くて寒くて怖い、うん、朝待ちましたねやっぱり、うん、で太陽が昇ってきて太陽の光浴びたときに本当にほっとして癒されたって経験をしたことがあります、う
ん、なるほど、まさに信仰生活に似てますね。辛いこともあるかもしれないけど必ず太陽昇ってくるよ、うん、まさに今週のメッセージそのものかなとも思います。でガイドにですねこのようなことが書いてありますね。私たちは夜も悪も死もない主の王国の設立を待ちわびています。なので待ってるんですよ、必ず来る、もう死もないよ、夜もないよ、悪もないよ、もう涙もない、その王国が来ると、
はい、
である方がですねこんなことを言っていました。本当に疲れて苦しくて、ストレスが溜まってしまってもう眠れなくなってしまう、うん、で眠れなくなってしまう時のこの夜という時間が本当に苦しいと、早く朝になってほしい、もう 寝なくてもいいから朝になってほしい、まさにそういう人たちがこの世界にもいるのかなというふうに思いますね、う
ん、はい、本当そうですね。やっぱり必ず朝が来るんだっていう聖書の約束、うん、これは本当に私たちの希望であるのかなというふうに思います、はい、さて最後金曜日ですけれども、金曜日のさらなる研究にはキリストへの道のキリストに向かっての成長が紹介されてます、
はい、
これぜひ紹介したいと思います。
はい、キリストの道いいですよね、この本、はい、でこの中のですねキリストに向かっての成長からですね少し読ませていただきます。このようなことが書いてあります。イエスは私につながっていなさいと言われました。この言葉は休み、安定、信頼という意味を含んでいます。またイエスは私たちを招いて私のもとに来なさい、休ませてあげようと言われました。詩編記者は同じ思想を、沈黙して主に向かい主を待ち焦がれよと言っています。またイザヤも安らかに信頼していることにこそ力があると言いました。この休みは何もしない状態の中で得られるものではありません。というのは救い主の休みの約束への招待は働きに対する召しも伴っているからです。私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。キリストにあって真に休息できる心は最も熱心に活動的にキリストのために働くのですと書いてあるんですよ。どう思いますか、
この引用ですね。やっぱり、神様はですね最後に必ず朝が来る、うん、喜びの収穫の時が来るって約束してますけども、うん、それに向かってただぼーっと何もしないで待ってるっていうよりも、うん、やっぱそれに向かって活動して働いて準備して喜びながら待つのが大切なんだなって改めて感じましたね。
本当ですね、首輝きを追いなさい、首輝きを追うってことは一緒に働くってことなので、うん、この活動をしてね、そしてこの何を伝えるかも神様私たちに与えてくださっているのかなと思います、
はい、
支援を通してですね私たちは今週この待つことの大切さ、そしてどのようにして待つかを学んでいきました、うん、さて松下先生、
はい、
今週で支援終わりですが、はい、来週から何が始まるかご存知ですか。
もちろん分かってますよ。来週からは大騒動ですね、うん、
まさに大騒動ですね。で待ってる間何を明かしするのか、それはこの私たちに与えられているこの大騒動にあるこのイエスキリストの勝利をですね、
はい、
伝えていければなと思いますね。
そうですね、
はい、では今週の話し合いのポイントをお願いいたします。
はい、それでは話し合いのための質問を2つご紹介させていただきます。金曜日のですね一番下の2つになります。1つ目、待つことはなぜ私たちの霊的生活において重要なのですか。聖書に登場する信仰の英雄たちが待った経験について話し合ってください。待つことは彼らの信仰をどのように清め強めましたか。2つ目、私たちが待つことの最終目的は何ですか。つまり全てのことが最終的に解決された時、私たちは何を約束されていますか。ぜひ共に学びをなさる皆様と話し合っていただけたらと思います。
はい、まさにこの待つことによって信仰を強める、そのような安息日になればいいですね。
はい、
はい、それでは皆さんさよなら。
さよなら。